こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間です。お話ししてくださるのは三田警察署の岩崎副署長です。お待たせいたしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長岩崎です。
どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
今週に入ってだいぶ暖かくなりましたね。
そうですね、
まあ、だんだん過ごしやすくなってきて、はい、ただ人通りであったり、はい、車の通行量も増えてる、はい、いるのかなっていう実感がありますね。まあ、車を運転される方はですね、はい、特に、交通事故防止に十分ですね注意をしていただきたいと思います。
は
い
は
い、
なんかこう周りもちょっと気ぜわしくなってきたの で、
ね、
慌ただしいですからね。
年度末ですんでね、
はいはい、もうより交差点はゆっくりゆっくりと、はい、自分に言い聞かせて運転しておりますので。
ありがとうございます、
はい、いえいえ。さあ、それではこの1週間サンダはどんな様子だったんでしょうか。ご紹介ください。
はい、この1週間ですけども、はい、まあ、相変わらずなんですけども、特殊詐欺、はい、振り込め詐欺のアポ電が数件かかっていました。
はい、
でそのうち2件でですね、残念なことなんですけども、はい、詐欺の被害が確認されていると。
それお気の毒ですね。
はい、で、まあ、この2件のうちまず1件目なんですけども、年金機構のものを語る男からですね、はい、三田市内のお住まいの方の、自宅の電話に、まあ、あなたに還付金がありますと、
はい、
で手続きは本日中ですと、まあ、その日のうちに、はい、手続きしてくださいということですよね。と言って、まあ、急いで、金融機関の ATM 機に、行くように言ってきました。
はい、
で電話を受けた方はですね、もうすぐに行かなきゃということでですね、相手の言うままに、ATM の操作をしてですね、で、まあ、自分の口座に現金が振り込まれるっていうことで、ATM 機の操作をしたんですけども、まあ、実際は相手の言うままに操作をするとですね、はい、相手の指定する口座に、お金が送金されるという手続きをさせられたんですね。で合計で約250万円を担保してもらえたというものです。
高額ですね。
そうですね。でもう一件がですね、はい、次は、警察官を語る男から電話があってですね、あなたの携帯電話が、犯罪に使用されていますと言って、電話を受けた方を焦らせてですね、はい、でさらに、捜査の必要があるので、あなたの口座をゼロに、口座の残高ですね、をゼロにしてくださいと、で、指定する口座に お金を移し替えてくださいと言ってですね、相手の言う口座にお金を振り込ませたと。で合計、530万円ですね。
高額ですね。
はい、これを騙し取られたというものです。
はい、今こう簡単に端折ってご紹介いただいたので、その間はものすごくあの手この手で信用するような口ぶりで、はい、こういう内容を長く時間かけてお話になってということがあるわけです ね。
そうですね。
それでも信じ込んでしまったという結果、はい、530万円を騙し取られたと。
そうですね。
ですね。
で、まあ、信じ込ませる手口としてですね、
はい、
まあ、一人の男だけじゃなくて、他の、例えば金融機関を、ね、名乗る男であったり、まあ、入れ替わり立ち替わり電話をしてきていると。で、そうやって本当にそうなんだということで、信用させるということですね。はい、まあ、そういう手口も使ってきたりします。でこの2件のいずれのアポ電もですね、はい、まあ、共通するのはいずれも顔を見たことのない相手からお金を要求されてるんですね。
はい、
まあ、一度も会ったことのない相手からですね、多額のお金をやり取りするっていうのに、はい、指示されるのってやっぱりおかしいですよね。
そうですね。だからたとえもらえるという話であっても、
はい、
その日にその日中にっていう急がせるのはやっぱりおかしいですよね。
そうですね。まあ、急がせることで誰にも相談させなくしているということですし、で一度も会ったことがないと、やはり少しのお金でもですね、そのやり取りするとなったらやっぱり顔を合わせてですね、
はい、
やり取りするのは金融機関であったり、
ね、
まあ、これが、常識ですよね。まあ、そうじゃなくて一度も顔を合わせたことがないのに、
はい、
それをお金を振り込んでくださいというのは、まあ、普通ないことです。
そうですね。
まあ、これは詐欺だということで、はい、気をつけていただきたいなと思います。
はい、
でまあ、警察ではそのような防犯指導の呼びかけであったり、捜査を強化しているんですけども、
はい、
まあ、このような話は詐欺ですので、うん、騙されないようにしていただくとともに、うん、このような電話があればですね、110番通報、はい、または三田警察署への通報をお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございました。でぜひ聞いてらっしゃる方もこういう話があったそうですよというのをいろんな方にこう広めていただきたいですね。
そうですね、はい、電話を受けた方は、ね、警察への通報であったり、うん、まあ、警察にすぐに言うのがちょっと気が引けるということであれば、はい、周りの方に一度相談してみるとかですね、もう自分一人で抱え込まないということですね、はい、これは非常に大事ですね。
はい、わかりました。ありがとうございました。ではまず、この1週間を振り返ってお話をいただきましたので今日のテーマご紹介ください。
はい、今日のテーマですけども、はい、今年度の警察官採用試験についてです。
はい、その時期になってきましたね。はい、はい、
まあ、毎年この時期なんですけども、警察官募集って書いた看板であったり、ポスターをですね、目にする方も多いかと思いますけども、
は
い、ね、まあ、今年も4月から採用試験が始まります。はい、今日はこの警察官採用試験についてですね、受験の要領であったり、はい、あと、警察官に採用されればどのような訓練などをするのか、はい、といったことについてですね、はい、まあ、分かりやすくお伝えできればなと思います。
ぜひお願いいたします。
はい、まず今回の春の試験についてはですね、はい、大学卒またはその見込みの方ですね、
はい、
であと、高校短大卒業済みの方ですね、はい、が対象となります。
はい、
高校卒業見込みの方はですね、今回ではなくて、秋に行われる採用試験の対象となりますので、
そうなんですね、
ご注意ください。
はい、わかりました。
で今回の春の試験の受付期間はですね、もう今週から始まります。
はい、
3月14日あさってからですね、
はい、
金曜日から、4月の4日金曜日の、はい、午後5時までとなっています。
はい、
で申し込みの方法なんですけども、インターネットによる、電子申請になります。
はい、
まだこの詳しいところはですね、お問い合わせ等をいただくということで、はい、お願いします。また後でこれは説明します。
はい、お願いいたします。
でまず、日程なんですけども、第一次試験ですね、これは、4月の29日、火曜日の祝日ですね、
はい、
4月の末の、昭和の日ですね、
はい、
の、に行われます。
はい、
で一次試験で何をするかっていうと、論文試験と、一般教養の試験ですね、
はい、
教養試験、あと決定性検査などがあります。
はい、
でこれに合格するとですね、第二次試験、はい、まあ、これは面接試験であったり体力検査ですね、
はい、
などになります。
はい、
で受験資格ですけども、はい、まず年齢ですけども、平成元年、10月2日以降に生まれた方、まあ、平成元年の、10月ですね、
はい、
以降に生まれた方が対象となりますので、まあ、年齢にすると、35から36歳ぐらいの方までですね。
はい、
でこのうち、大学卒業された方、または、次の春に、大学卒業見込みの方ですね、まあ、これを A 区分と言いますけども、
はい、
この区分の方が、200名程度、はい、まあ、性別の内訳で、男性180、はい、女性が20名ですね、はい、合わせて200名の程度、はい、募集となります。
はい、
で次に、大学卒業以外の、高校や、短大をすでに卒業された方、
はい、
これは B 区分と言いますけども、はい、この区分の方が、22名程度、まあ、これが、男性17名、女性5名という内訳になります。はいはい、でまたこの他にですね、キャリアアピール区分という募集枠があります。これは、
はい、
民間企業などでですね、連続して2年以上の、仕事をされた、経歴のある方ですね、はい、社会人としての経験がある方ですね、
はい、
を募集するものですね。A 区分、B 区分それぞれ15名、
まあ、
男性10名、
はい、
女性5名ずつですね、
はい、
まあ、合わせて30名の、枠があるというものですね。はい、でさらに、特別区分として、サイバー操作、これは、まあ、インターネットであったり、はい、サイバー関係の技術ですね、
うん、
に詳しい方であったり、
はい、
あと心理師の資格を持っている方ですね、
はい、
あと、柔道や剣道の、はい、段や実績、大会での実績を持っている方ですね、
はい、
などの募集枠もあります。
そういう特別枠もあるんですね。
はい、まあ、なかなかの区分についてはね、説明だけではわからないところがありますので、
そうですね、はい、
まあ、 詳しくは、県警のホームページをご覧いただくと、はい、募集案内が載ってますので、はい、そこを見ていただければ詳しく載っていますし、分からなければ三田警察署までですねお問い合わせいただければ、分かりやすく説明できますので、はい、ぜひお問い合わせをお願いします。
分かりました。
で、あとこの試験に合格して採用されればですね、どのようなことをするのかなということで興味のある方もいらっしゃると
思います。お仕事の内容も気になりますね。
はい、で簡単に説明しますと、警察官として採用されればですね、はい、まず警察学校に入ります。
警察学校、はい、
まあ、兵庫県は芦屋市にありますけどね、はい、ここで、基礎的な知識、まあ、法律の知識であったり、あと体力気力などを鍛える訓練ですね、はい、武道訓練であったり、その他の、体力を、鍛える訓練ですね、うん、を行います。で警察学校っていうのは全寮制なんですね、そこで寝泊まりして、訓練をすると、はい、で期間なんですけど、大学卒業の方は、6ヶ月、はい、でそれ以外の方は10ヶ月ですね、うん、はい、その間、訓練を受けることになります、は
い、そこでずっともう全寮制ということですね、この期間が。そうです、はい、これはこう外出とか、
外出はできることにはなってますけどね、はい、
で外泊もできる。
外泊は、基本はもう、寮に帰ってくることを、ね、基本にしています。土日は帰れますけどね。
はい、分かりました。
で警察学校を卒業すればですね、警察署勤務に まずはなります。
警察署の勤務ですね、はい、はい、
で兵庫県県内の各地の、警察署に配属されてですね、はい、通常は最初に交番勤務ですね、うん、
はい、
そこからそれぞれの適性であったり希望に応じた部門で、勤務していくことになります。
はい、
はい、この放送局の方であったり、あとご家族の方、お知り合いの方でですね、警察官になりたい、警察官と仕事をしてみたいという方はですね、ぜひ今回の試験を、受験していただきたいと思います。
そうですね、
また興味があるであったり詳しいことを知りたいという方はですね、はい、遠慮なく、三田警察署に連絡していただきたいなと思います。はい、電話番号は、079-563-0110、はい、563-0110になります。はい、多くの方に受験していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、例えばどんな方に向いているお仕事になるでしょうね。
はい、やはり体力 もそれはあるに越したことはないんですけど、はい、やはり正義感、
そこですね、
強い人ですね、
はい、
には是非受験していただきたいなと、まあ、町を少しでも良くしようという志のある方ですね、
はい、
を我々、期待して待っておりますので、はいはい、よろしくお願いします。ありがとう
ございます。でさっきお話してた武道はこの寮生活の時にしっかりと教えていただける、
は
い、ということですね。
そうですね、はいはい、私も全く武道できませんでした。
そうだったんですか。
はい、警察学校に入って、はい、武道を教えてもらいました。はい、
そこでちゃんとこう身につくことができるということです。あ、そうなんですね、はい、ありがとうございました。では最後にまとめていただけますか。
はい、3月に入ってやっと、寒い日が結構続いたんですけども、やっと春が近づいてきたなという感じなんで、本格的な春の訪れももうすぐかなというところですよね。はい、ただ先ほども申しましたように、交通事故などが増える時期でもありますのでね、はい、交通事故防止には十分、注意をしていただきたいなと思います。はい、この放送では来週以降もですね、皆さんの身になる情報を分かりやすくお伝えしていきたいと考えていますので、引き続きよろしくお願いします。
ありがとうございました。ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。お話をいただきましたのは三田警察署の岩崎副署長でした。三田警察オンラインでした。